小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。小鳩の愛、今日は日本展示図書館近藤ひとみさん、鈴木泉さんとお送りいたします。どうぞお二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
番組では4週にわたって視覚障害者と選挙をテーマにお送りしております。展示での投票が早くから認められていたにもかかわらず、選挙公報においては展示版の作成が選挙法に定められておりません。そんな中、視覚障害者の知る権利を保障するために活動されているのが視覚障害者選挙情報支援プロジェクトの皆さんです。さて、お二人は選挙公報作成において、要となる部分を担当されたとお聞きいたしました。それぞれどんな作業を担当されたのかというのを、ちょっとまず近藤さんの方から伺いましょうか。
はい、私は原稿を見て、視覚障害者、私たちの業界では触読構成者といって、視覚障害者の展示を見る方にですね、墨字の原稿をより正確に、全て抜けがなくお伝えするのがお仕事です。
墨字って普通に印刷された文字を、触読っていうのは触れて読むっていう意味ですもんね。
そうですね、
この触読者に正確に伝えるっていうことですもんね。
はい、全て抜けがなく正確ということがとても大切ですね。
やっぱり抜けちゃうってこと心配ですよね。
はい、これはあってはならないことで、またですね、その文字の大きさとか、全体の墨字のバランスとかも全てお伝えします。またイラストが入っていたら、イラストがどんなイラストがどういうところに入っているのかということもお伝えしています。
それもね、
はい、
イラストを文字にするっていうのは結構これ大変な作業じゃないですか。
そうですね、イラストは基本入れないんですけれども、その入れないイラストがどういったものが入っているのかということをお伝えするのも、やっぱり構成というのは視覚障害者の方と晴眼者の2人のペアで行うものなので、2人ともが同じ原稿を把握しているということが必要になりますので、
2
人で、全てを把握するためには、全ての墨字の情報をお伝えするということがお仕事になりますね。
さて、もう一方、鈴木さんは、視覚障害者でいらっしゃるんですが、触読構成担当と、言ってみればその、触れて読む、展示の構成を担当されているわけですよね。
はい、
これは具体的にはどんなお仕事を今回なさりました？
はい、1名か2名の晴眼者、活字原稿を読む晴眼者と組みまして、私が点訳されたものを見まして、誤字脱字がないか、固有名詞に間違いがないか、正確に点訳されているかということと、それから触読者にとって読みやすい点訳になっているかどうかというのを確認する作業をいたしました。例えばですね、固有名詞、その立候補者名のお名前、出身地、出身校などの固有名詞が間違っていないかとか、例えば私は鈴木泉と言いますけれども、湧き出る泉、漢字一字ですが、これ泉とも線とも読みますので、
そうですね、
そういう読み方が正しく点訳されているか、地名は本当に読み方が難しいので、地名辞典ですとか広辞苑大辞林といった辞書を、引いてみたり、インターネットで引いてみたりという作業も しました。
それはだけど大変ですね、その読み方っていう意味ではね。
そうですね、それが苦労話になるかと思うんですけれども、
人
名地名といった固有名詞だけではなくて、例えば今回国民審査もありましたので、裁判に関わる用語が出てくるんですね、例えば、難しい言葉ではないんですけれども、相手方という言葉があったら、
はい、
相手方なのか相手型なのか、濁音かどうか、あるいは建物の一棟と読むか一棟と読むか、そういうことも調べたりしなきゃいけないのが、それが苦労話というか、はい、
これはただ単に辞書を引いただけではね、
はい、
解決しない問題もあったんじゃないですか。
そうですね、辞書を引いてもインターネットを引いてもわからないときには、読み方ですので、選挙管理委員会に差し戻して確認していただくとか、あるいは嘱託校正者が8名、それから請願者の校正者が9名おりましたので、これどう思うというふうに意見を出し合って統一見解を出したりということもしました。
近藤さん、今のお話聞いてると大変ですね。
そうですね、やっぱり固有名詞は、そこの何でしょう、例えば大学名とかの研究所だと、研究所か研究所かというのは、それぞれの場所に電話して確認をしたりすることもありますし、あとは、普通名詞ですと、やっぱりそこの選挙管理委員会さんや政党さんに確認をするという確認作業のもう連続ですね。
そうでしょうね、
はい、
構成というお仕事柄どうしても裏付け、
はいはいはい、
これがしっかりしてないと構成になりませんもんね、
はい、
そうですね、
うん、
正しく正確に、そして抜けがなくですね、
はい、お二人の作業は各党からの情報が集まってからのスタートということになると思うんですが、10月の衆議院選挙の際は実際にどのくらいの日数をかけて作業をしたことになったのかということなんですが、これは近藤さん、どのぐらいの日数かかったんでしょう。
はい、今回は約1週間。
1週間、
はい、で、発送まで行いました。
はあはあ、
はい、実際に原稿が来たのが一番早いのが最高裁判所の、国民審査でした。
はい、
こちらが10月6日ですね、で10月10日が公示日ですので、
はい、
国民審査はですね、毎回いつも早く原稿をいただけるんですけれども、それ以外のもの、政党さんからの原稿やあと小選挙区からの原稿などなどは、それ以降ですね、大体は公示日当日、もしくは公示日を超えて、はい、来ることもありました。
そうするとまずそれを受け取ったら、
はい、
まず何から始めるんですか。
まずはですね、
はい、
下調べから始めます。
はあはあ、
原稿の下調べはまず漢字の固有名詞ですね、
はあはあ、固有名詞のね、は
い、を、いろんなところに書き込みます、
はい、
そしてそれからですね、入力を開始します。
はい、
今回点字の入力は日本点字図書館では4名の方が入力をしました。
はあはあはあ、
で4名でざーっとまず入力しまして、でその後、その入力していただいたものを、構成に上がってきます。で構成はですね、毎日3ペアぐらいで、
ほうほうほう、
はい、行います。
3ペアっていうと、
はい、
6人必要なんですか。
3名で1ペアですね。
はあ、
請願者という、墨字の原稿を見る方が2人、はい、それから点字の原稿を見る方が1人。
はあ、じゃあ9人が一気に、
はい、そうなんです、
作業を始めると、
はい、
こういうお仕事がまずスタートして、それがまあ大体1週間。
そうですね、発送までが1週間ですので。
あ、そうか、
はい、
発送まで1週間ってことは中身は非常に短いですね。
そうですね、
で構成は1回だけではないので。
あ、そうか、
はい、最低2回メンバーを変えて読みますので、
うん、じゃあその間ね、お二人の残業時間、変な話ですけど結構なもんじゃないですか。
そうですね、やっぱり公示日近くになると原稿が集まってきますので、
うん、
その時はちょっと皆さんに遅くまで残っていただいて、夜まで作業をすることも多かったですね。
まあ、完成までに特に苦労された点というのはやっぱりその集中してやんなきゃいけないっていうことなんでしょうね。
はい、
そうですね、
ね、
やっぱり本当に集中力が重要になりますね。全てが抜けがないように見ていきますので、
はい、
原稿もですね、 いろいろな原稿があって、全てがですね、綺麗な原稿というわけではなく手書きのものもあるんですね。
そうでしょうね、
はい、
うん。
で、手書きですと丸なのか当店なのかっていうのが分からなくなっていたりとか、あと字が潰れていたりすることもありますので、その時には選挙管理委員会さんに確認しなければいけないんですけれども、まあ、選挙管理委員会さんもとても忙しいので、なかなかですね、すぐには返答が返ってこない。まあ、1日返答が返ってこないこともざらにありましたので、やはり短い期間の間で行えますので、1日来ないとちょっと不安になってしまいますね。
そうですよね、
はい、
鈴木さんもやっぱりいろんなご苦労というか、はい、今振り返ると、
はい、短期間に期限がある間にいろんなことに気がつかないといけないので、ぼーっと読んではいられない。それこそ住所なんかも高田の馬場 1-23-4、 これは本当にのですか、それともハイフンですかっていうことも聞いていかなきゃいけないし、先ほどの相手方とかは一棟か一棟かっていうのはなんとなく気がつきますけど、それ以外小さい言葉でもあれって思わないといけないですね、はい、あれと思って調べないと後で、あ、そんなに違いがあったんだという大変なミスにつながりますので、
やっぱりその気がつくっていうことが、やっぱ集中力がないと気がつかないこともありますよね、
はい、
しかも期間がこう短いっていうこともあるし、大変な作業だったと思います。今週もですね、視覚障害者と選挙をテーマにお送りいたしました。ゲストは日本点字図書館の近藤ひとみさん、鈴木泉さんでした。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲でした。